こんにちは。アクシス代表、ただつばさです。自社の商品やサービスをお客さんは自己流で使っていないでしょうか。実はもっと便利に使えるのに、我流であるがゆえにお客さんはその機会を逃していないでしょうか。今回は愛犬家と飼い犬へのユニークなサービスを取り上げて、お客さんにより良い行動や使い方を取ってもらうためにはどうすればいいのか、その秘訣を探ります。ゲームの仕組みを効果的に取り入れるゲーミフィケーションの視点からも紐解いていきます。ぜひ一緒に学びを深めていきましょう。よかったら最後までぜひお願いします。はい。ご紹介したいのはワンパスというサービスです。ワンパスは犬のペットとのお出かけや旅行を支援するペットオーナーのためのサービスなんです。ワンパスの特徴は飼い犬のしつけのレベルなどに応じて愛犬を連れて行けるお店が表示されるところにあります。ワンパスについては日経新聞の記事でも取り上げられていたので、記事から一部抜粋をして読んでいきますね。開始から約1年で、登録店舗は1400店舗以上に増えた。アプリで愛犬の犬種や大きさ、ワクチンや狂犬病の予防接種証明書、しつけレベルを登録すると入店できるお店が地図上に表示される。しつけレベルは認定資格を持つドッグトレーナーが現地試験で確認する仕組み。全20項目あり、アイコンタクト、お座り、待てなど5つの基本動作はそれぞれレベル2から3まで設けられている。例えば、待てのレベル1は30秒以上待てをキープできる。レベル2は飼い主が動く状況で30秒以上キープできる。また、難易度の高いレベル3では飼い主が動く、人が通る、環境が流れる状況の中で飼い主の指示に従って待てをキープできることが求められる。以上が日経の2023年7月28日の記事からの引用です。ではこのワンパスの事例から学べることを掘り下げていきましょう。ワンパスから学べるのは商品やサービスについてのユーザーの習熟度を可視化することによってお客さんとの関係を深めるアプローチなんです。で、人はしばしば自分の主観的な評価に基づいて判断をしたりとか行動をしているんですよね。自分ではそれは良いと思っていたとしても、実は世の中全般で見ればうまくやれていなかったりもするんです。自分の判断とか行動、スキルレベルが他の人と比べてどの程度の水準なのかは、把握するのは実は難しいものなんですよね。で、犬のしつけ、これまさに当てはまると思うんです。ペットへのしつけを自分では適切にできていると思ったとしても、専門家の目から見るとまだまだ改善の余地があるかもしれません。そこでスキルへの熟達度の可視化というのがお客さんやユーザーとのコミュニケーションで有効なんです。特にユーザーが自己流の入れ方をしていて他と比べてどの程度良いかがわからない場合においてです。で、ワンパスではプロのトレーナーが犬のしつけレベルを評価しています。具体的にはユーザーはプロの視点から見た自分の飼い犬への訓練レベル、しつけのレベルですが、これを客観的に知ることができます。しつけの項目が複数あることから、細かく何ができていて何が足りないのか、この理解の解像度が上がるんです。さらに、しつけの方法を考えるきっかけになったりとか、具体的なしつけ方法を知ることもできます。ワンパスが仕組みとしてうまいのは、この可視化の先、その先が用意されていること。これうまいと思うんですね。しつけの訓練レベルが高ければ、愛犬のペットと一緒に行けるお店が増えたりとか、特典がもらえるようになっています。しつけをより高いレベルまで目指そうという意欲を育んで、モチベーション向上につなげています。はい。それではですね、このワンパスの事例から学びを一般化して捉えてみましょう。お客さんに自分のレベルを知ってもらう仕組みを入れられないか、これを考えてみると、マーケティングへの着想が得られるでしょう。そしてそこにですね、ゲームの要素を取り入れることで、より良くしたいという動機づけを生む仕組みにできると、なおいいかなと。で、ワンパスからの事例は、ゲームの要素を入れる、ゲーミフィケーションの活用として示唆があるんです。これから言う次のようなプロセスを回していくことによって、ユーザーであったりお客さんは愛着が高まって、長く使い続けてくれ、お客さんとの関係を深めることができるんです。ゲームのようなゲーミフィケーションのサイクル、これ熱中してもらう流れとも取れるんですが、ポイント4つあって、まずは興味を持ってもらうこと。これが第一歩なんですね。次に、初めのその行動、アクションへのハードルを極力なるべく下げて、手に取ってやってもらう。次に3つ目のポイントが、やってもらったことへの達成への見返りを提供して、そしてまた次の挑戦のステージを魅力的に見せることによって、また興味を持ってやってもらうと。このサイクルですよね。何度も何度も回していく。これがゲームの要素を取り入れたゲーミフィケーションのサイクルなんですが、何かこう、楽しんでハマってもらうような流れ。 ここもポイントとして押さえておきたいです。はい、そろそろクローシングです。今回は飼い犬のしつけレベルを可視化し、ペットとのお出かけを支援するワンパスというサービスから学べることを見てきました。最後に学びのポイントを振り返ってまとめておきましょう。ユーザーに商品やサービスの習熟度、熟達度を共有することは、お客さんとの関係を深める一つの方法です。自分のスキルレベルを主観的にしか評価できない場合は有効だと思っていて、客観的な評価を見える化、可視化することによって自分の成長であったり、この後どうやってより良くするのか改善を促すこともできます。ここにですね、ゲーミフィケーションというゲームの要素をうまく取り入れ、それはすなわち興味を持ってもらって行動につなげて何かやったことへの達成への見返りを提供し、そして次のステージをまた見せて魅力的に見せていく。それがまた興味につながる。このゲーミフィケーションのサイクル、ここも押さえておきましょう。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。